雷井戸、清水達也作。むかーしむかし、これは誰も知らないずーっと昔の話。駿府から西へ宇都宮峠を越えれば東海道は岡部の宿、ここから北へ入れば朝比奈の村、南へ下れば三輪の村。三輪には村の中ほどにこんもりと大木に囲まれた社があった。静かな静かな里だった。そんな村にも夏には雷がよくなった。朝比奈の山奥から宇都宮峠にかけてゴーゴーゴロゴロ走り回る。その勢いで三輪の村にもやってくる。地震、雷、火事、親父、何しろ雷は怖い。ゴーゴーゴロゴロピカピカ、雷が近づくと女、子供、じいさん、ばあさん、気の小さい男たちはガタガタガタガタ震え上がり、蚊帳をつって線香を焚いて、その中でくわばらくわばら、布団をかぶってただただ雷の通り過ぎるのを待った。ある年の夏のこと、入道雲がちぎれちぎれて飛んでいるような空模様の日だった。雲間からカッと照りつける日差しが暑い。暑いの、今日も夕方ごろにゃまた雷さんがきつくなりそうだの。珍しくもないが、あいつが鳴り出すとまったく気が気じゃないからな。落ちなきゃええが、このおらはよく落ちるでな。大宮さんの裏の文平さんのうちじゃ、この前煙突から入って茶釜の湯を沸かしたっちゅうことだ。そうそう、文平さんが茶釜が真っ赤になったって震え上がっていた。あぜ道で村人二人がそんな話をしながら空を見上げていた。その空の上にはそそっかしい雷小僧が一人走り回っていた。仲間がやってくるのは夕方ごろだというのに、この雷小僧だけ朝のうちから三輪のあたりにやってきて、キレギレの雲の上をぴょんごろぴょんごろ飛び回って遊んでいた。そのうちに勢い余って雲から足を踏み外し、ヒューッと地面に落ちてきた。真っ逆さまに落ちながら、それでも高い木はないかとキョロキョロあたりを見回した。幸い下にこんもりとした森がある。よーし、あそこならと思ったら、もう森の中に飛び込んでいた。バリバリバリー、一本の大木の枝を引き裂き、幹を断ち割った。そしてぴょーんと幹から飛び出して木の前に立った。
ちょいっと早すぎたかな。仲間が来ないうちに落ちたではまずかったかな。雲から足を踏み外した時はヒヤッとしたが、落ちてみりゃなんともいい気持ちだ。
雷小僧は立ち割った木を眺めて満足そうな顔をしていると、後ろから何者かにぎゅーっと首筋をつかまれた。
だ、誰だ、え、離せ、え、離せ。
暴れようとしたが、鉄の首輪で締め付けられたように動けない。
誰だ！悪ふざけはやめろ！
とわめくと、後ろで重々しい声がした。
わしはこの社の神じゃ。悪ふざけはお前の方ではないか？こんな朝のうちから、こともあろうに神社に落ちて、神木を立ち割るとは何事じゃ。
神様か。許してくれ。間違って落ちちゃった。足が滑って落ちちゃっただよ。
雷小僧は一生懸命言い訳をした。
不届きなやつめ。少し頭を冷やしていけ。
神様は雷小僧をつまみ上げると、神殿の近くの井戸の中へ放り込んだ。雷小僧は井戸の石垣にぶつかって、ズイーンと腰を打った。
いて
ー！叫ぶ間もなく、ドブブブブーン！井戸の中に落ち込んだ。
あーぶぶぶぶぶぶ、いやー、助けてくれ
ー！大声でわめきながら、なんとか石垣をよじ登ろうとした。ところが、上から神様がじーっとにらみつけている。神様ににらまれていると、体が金縛りにあったように動けない。腰はズキリズキリと痛む。その時だった。向こうから境内の草むしりをしていたおばあさんがひょっこりひょっこりとやってきた。鳥居の方からも近所で他の草取りをしていた男衆が二人三人と駆け込んできた。それを見た神様は、
おーおー、来た来た。
こいつは村の衆に任せよ。と、神殿の方にすーっと姿を消した。男衆はおばあさんの後ろ姿に声をかけた。
おい、ばあさん、雷はどこへ落ちただ。ああ、井戸の方だよ。でっかい音がしたでの。
バラバラと井戸のところに駆け寄ってみると、そばの大木が真っ二つに引き裂かれている。井戸の中からは、
痛いよ
と声が漏れてくる。
なんだなんだ。
村の衆が井戸の中を覗いてみると、
痛いよ、う
ん、雷小僧がうなりながら、それでも必死に石垣をよじ登ろうとしている。濡れた石垣がつるりと滑る。少し登ってはつるりぼちゃん、登ってはつるりぼちゃん。腰を撫でては石垣をよじ登ろうとしている。雷小僧はやってきた村の衆を見ると、
痛いよ、助けてくれよ
と頼んだ。村の衆は驚いた。
早く蓋をしろ、蓋を。
助けるどころか急いで井戸の蓋をしてしまった。雷小僧は大弱り。暗くなった井戸の中で、
こいつは困った、
天に戻れなくなってしまう。
そう思うとまたまた必死になって叫んだ。
助けてくれよ、出してくれよ。
無我夢中で石垣をよじ登り、飛び上がって下から蓋を叩く。
助けてくれよ、出してくれよ。
叫びながら井戸の中で暴れ回っていた。村の衆は出してはなるものかと、みんなでしっかりと蓋を押さえていた。雷小僧はいくらやってもダメだと知ると、大きな声で泣き出した。蓋を叩く音がパッタリ止んで、悲しい声が井戸の中から響いてくると、村の衆の蓋を押さえている力も緩んだ。おばあさんがぼそりと言った。
なんでこんなところに落ちたのかの。そそっかしい雷さんじゃな。
男の一人が言った。あの木に落ちたらしいが、どうしてまた井戸の中へなんか飛び込んだぞらか。そんな話をしている間も、村の衆の耳に雷小僧の悲しい声が響いていた。